不思議ラジオ金座座の石山です。
石神です。
こんばんは。
こんばんは。
石神が今日もすごい咳が出るんで時々カットすると思うんですけど、カットの間のちょっと微妙なジーみたいなやつちょっと我慢していただきたいんですよね。もうさっきから5秒に1回してるもんね。
いやなんか本当にね、
咳が出るね。
咳が
収録に際して、はい、普段別にその咳してる人じゃないのに、
やっぱり、ね、この部屋になんか飛んでんじゃねえか。
はい、はい、出た、今ね出たわけなんですけども、
はいはい、
まあまあとりあえずねやってみますか、
はい、そうですね、うん、
今日は4月の27日ですね。
はい、
で多分これ結構取って出しすると思うんで、
あそう
早めに出しますんで、
はいはい、
まあ我々にしては珍しいリアルタイムラジオなんですけど、あ
そうですね、う
ん、今日何本取れるかちょっと分かんないですけどね。
うん、そうですね、
まあ、夏また数字が忙しくなりそうなんで今できるだけ撮りたいけど ね、
もうゆっくりした夏を過ごしたいですね。
そうたまにはね、
はい、
地方が多いね。そうだね、本当に、
うんね、地方多いんですよ本当に。
東京にいたいでしょ。
痛い
だって奥さんとね離れ
て
寂しいっしょね。
寂しいっていうか、まあまあね、
結構機嫌悪くなっちゃったりするの。
もう
なってる
この世の終わりかのような、
ね、あそうしょうがないね。でもね仕事場からね、
まあ、ちょっとそれ言い過ぎましたけど、うん、まあ、ちょっとね
働かざるも、
まあ、しょうがないよね。でもね
しょうがないよね。
しょうがない、
こういう時期だからね、う
ん、まあね、
うん、
それありますよ。
で、
はい、
とはいえこの間奥さんと旅行行ってたみたいでね、
はい、
旅行っていうかあれか、奥さんの実家に行ってたの。
実家にね、うん、一周
結構長かったね、
まあ、そう6日ぐらい、鹿児島に
いいじゃないですか
行きまして、
はい、じゃあ例のやつやりますか、
はい、いやまあね、まあ、例のごとくお土産が
ガサガサ言
う
てますけども、
はい、これ、
はい、ありがとうございます。何ですか。
きびなごの、きびなごの、
きびなごだね、
つくだ煮ですね。
薩摩の黒酢炊き、
はい、
きびなごのつくだ煮か。
そうこれね、鹿児島行くと刺身とか、
うん、
酢味噌で刺身とかもあるんだけど、
刺身、つくだ煮、あきびなごの刺身がある
ってこと
ね。
そ
うまそうだね。
まあちょっと持ってこれないんだよね。
まあそうだね、生もんはね
美味しいんですよ。
いいね
これ、あの佃煮、まあなんかお酒と一緒に、
はい、ありがとうございます。
あともう一個、
はい、
黒豚の
味噌煮。薩摩といえば、
黒豚なんで、
黒豚の味噌煮。
味噌煮
うまそう、
面白いですよ。
これはおつまみというより、うん、これはおかずっぽいね。
まあそうね、
うん、
まあそれも温めて、
ありがとうございます、
はい、いつもね。まあそんなとこですね今回は。
で私石山もですね、
どっか行ったんでしたっけ。
夫婦で旅行に行ってきまして。
何日。
いやもうほんと一泊
なんだ。
もううちの奥さんほんとね2連休以上はなかなか取れないんで、なかなか、ね、
うん、
で広島県の鞆の浦っていうところに行ったんですよ。
あ
ポニョの舞台になってるとか、
あららら、
とか、まあ、映画のロケもよくやってるんだけど。
あそうなんだ。
あのね海沿いのね、うん、まあ、瀬戸内海に臨んでるところなんだけど、うん、すごいこう古い町並みの港町、
ね、あれは見たんですか。
何を。
あの宮さんがお世話になったし、
うん、
高台にある
それがね
別荘みたいな
とこ、まあ、なんかこういうとこから見てたのかなみたいな感じのとこは、
ああ
いいとこでしたわ。
なんか非常にポニョはこうして生まれたの、
うん、出てくるの。
出てくる。
あもう一回見直してみようかな、もう覚えてないからさ、うん、
それここにね、
うん、
いいとこでした。
俺的にはね昔ねあのエレカタのコント太郎っていうラジオを聞いてて、やついさんが、
うん、
杉作 J 太郎さんと一緒にそこにあるミュージアムに呼ばれてって、うん、そこで対談してるのよ。
へ、
まあ、講演っていうか。
すげえ面白そう。
そう老いについてみたいな話で前から
杉作 J 太郎さん
と一回行ってみたいなと思ってたのよ。でそこの友の津ミュージアムってとこも行ってみたりとかして、結構ねでもね、うん、結構とんがった企画とかをやってるのよ。その若い人がやってるのかな。
うん、あそうなんだ。
そうでそんな、
うん、
あの私も石神にお土産がありまして、
くれるんですか。
そうだね今回は、ね、いつもねなんかねあんまりあれだから。
やったー。
はい、まずですね、
はい、
瀬戸内広島レモンを使った鍋の素。
あいいっすね。
いいでしょ。
ありがとう。これはな妻と一緒に。
それは妻と一緒に食べてください。
喜ぶと
思う。で広島はごめんそれだけなのね、
うんうん、
あそうなの。今日ね行っとこうと思ってたんだけど、うん、荷物が結構届くのよ。
あそう
っすか。ちょっと行ってきていいですか。
あどうぞどうぞ。じゃあ荷物取っていって
はい、はいはい、
一人ではやりません。
そうそう最初にね言っとこうと思ったのよ。今日荷物届く予定があるから、
うん、
途中でピンポーンって言うと思うよって、
うんうん、
もう一個ぐらい来るかも。だからそのピンポンがねジングルみたいに入ると思うんだけど。
ちょっとまずいな。
まずいな。まあカットしてると思います
けどね。はいはいはい。
で、はい、土産の続きなんですけど、
はいはい、
これは福岡に帰ってから買ったんですけど、
はい、
まずね、まずですね。
え、そんないっぱいあるの？
そう、鹿児島、これ違う、九州メーカーで、
うんうんうん、
ラッキーチェリー豆っていうのがあって、これ福岡とか九州、佐賀、
うん、
長崎ですね。長崎のお菓子。
へぇー、うん、ああ、ありがとうございます。
で、はい。これ、3つでいくらとかだったんだよ。
だから、あ、そうなんだ。
もう3点セット。
あ、そうなの、うん。
長崎のお菓子で、藤田チェリー豆総本店ってとこのお菓子なんですよ。
うん、あ、3点セットみたいな。
そう、だから長崎の人は結構知ってるみたい。
へー。
これがザボン漬けっつって、
うん、
柑橘のザボンを、まあ、甘く漬けたやつ。
まあ、砂糖で、
そうですね。
コーティングしたみたいなね。
コーティング。あ、そうですね。
そうでしょ、だって。はい、あと、塩豆。
塩豆と、ラッキーチェリー豆。
ラッキーチェリー豆。
はい、
ネーミングがいいですね。
そうなんです。おつまみにしてください。
そうです。つまみとしてよさそうです。
はい。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいませんね。
いや、こちらこそ。はい、つうわけでね。
はい、つうわけでね。
ガサガサガサガサ言うっていうのもこれまでにして。はい、一応お土産のポッドキャストじゃないんですよ。
でも、なんかやりたくなる、
ね。まあまあまあ。はい。じゃあ映画とゲームの話しますか ね、
あ、その前にさ、うん、ほら
それなのよ、俺がさっきからね、
うん、
それがあるでしょって言ったのは、
うん、あ、そうかそうか、
そうなのよ、パクさん
そうだよ、
お亡くなりになってしまった、
まずそこなんじゃないです
か、高畑勲さんが
、うん、
亡くなったと、何日ぐらい前かね、1週間ぐらい前、
1週間ぐらい前じゃない、
そうだね、そうなんだよね、
いや非常に残念、
ね、まあ、いつかこういう日が来るとは思ってましたけど、
思ってたけど急だったよね、
もうちょっと ね、
まあ、
まあ言うて87歳ぐらい、
いや2とかじゃなかったかな、
82歳、
確か
そうだよね、
だもうちょっとね、
まあその年になれば誰でも亡くなる可能性はあるけどね、
ジブリ汗まみれで追悼会が、
うん、あ、そうなんだ、
出てます、
まだ聞いてないな、
出てますよ、
うん、あ、宮さん的には どんな感じだったりするの、
いや、まあ、
鈴木さんとかは
亡くなったね、
うん、
日の当日のことを、うん、ラジオで喋ったんだけど、うん、まあ最初先に宮崎さんが来てて、
うん、
まあ顔は見てないけど、
うん、
まあ多分雰囲気ですごい泣いてたっていうのは、
まあね、
だけは言ってらっしゃいましたけど、
宮さんとか鈴木さんにとってはもう体の半分が亡くなったみたいなもんでしょ
う、ね、
もう、
うん、
人生共にしてきたみたいなもんだからね、そうそうそう、奥さんと同じぐらい一緒にいるからね、うん、
そのジブリ汗まみれの回を聞くとよくね、うん、その辺のことが分かるので、うん、ぜひ聞いて、
まあ、アニメーターの人が亡くなったりとかさ、
うん、
カラーリングの人が亡くなったりとかしてるからね、まあ、皆さんなんて結構さよくさ、
うん、
もうこの年になると周りがみんな死んでくっていう話はよくしてるじゃん、うん、ね、まあでもパクさんとなるとね、
うわ大きいんじゃないかね、うん、やっぱり、
まあこれで気が抜けちゃったりなんかしてね、
そうそうそうそう、
嫌な感じだけどね、まあでもパクさんね、いいもん、だってパクさんいなかったらね、
まあ、宮崎駿は
ないからね、
ないですよね、
てか今の日本のアニメだって、
うん、
まあほとんど基礎にさやっぱ赤毛なんとかさあるから
ね、
なかなか
なかなか、
まあこういう風が来るとは思ってましたけどね、
は
い、
まあ非常に残念ですね、非常に残念、
まあ、向こうでね、
はい、
近藤さんとかなんかお酒でも飲んでてくれりゃいいけど ね、
まあもうちょっと作品見たかったですけど、
そうですね、
まあ、
かぐや姫もあれもう全て絞り出したでしょう、
うん、まあやりきったみたいな感じはあるみたいだからね、
そうだよね、
よかったのかもしれないですけど、うん、
今日さっきここに来るね、うん、本当にもう30分ぐらい前なんですけど、
うん、
僕が仲良くさせてもらってるお家の、
うんうん、
猫が亡くなりましたっていうメールが来て
そうなんだ、
今非常にそれも悲しいんですけど
悲しいね、
20歳だったんですよ、
ね、あ、そうなんだ、
そうなん、大往生なんですよ猫的には、
あ、うん、そうですね、
悲しいね、
悲しいですね、
うん、はい、というわけで、ね、
じゃあ
まずですね、
はい、
これなんで俺ね、大体次話す、
うん、
ことみたいのをメモしてあるんだけど、
うん、
今一つだけ気になるメモがあって、
うん、
この間ね お花見の頃にこれメモ作ってたからなのか知らないけど、
うんうん、
いつかの花見下北遊歩道って書いてあって昔さ、純ちゃんと俺でさ、
うん、
下北の遊歩道でさ、
あー、したね、
2人でベンチに座ってチューハイ飲んだことがあったの覚えて、
仲いいなお前
いや、あの頃はさ、当然さ、
そう、ラジオやってない
。ラジオもやってないし、ね、お互い結婚ももちろんしてないし。
うん、6年ぐらい前ってこと？
もっと前ですよ。
もっと前か。
10年くらい前。だって前、まだ前の会社に一緒にいたでし
いたよいたよ。
なんで下北の遊歩道で桜を見ながら
なんでだろう、
ね、チューハイ飲んだんだろうね。
昼間だよね。
昼間昼間。謎だよ。
めっちゃ仲いいな、俺。
めっちゃ仲いい。ホモなんかなって。そう。
そうですか。
それで、
うん、
なんじゃろうな。
あ、ん？
アマちゃん見てます。ようやく。あ、ジェジェジェ。
あのね、
うん、
なんか LINE くれてたでしょ、
はいはいはい、
なんか結構な勢いで見てるなっていう印象だったんだけど、
意外とあの15分1本15分っていうのがやめ時がないと
見やすいでしょ、
見やすい見やすい、
だから見ろ見ろ見ろっつってなかなか見なかった、ね、
いやいや最初の一歩が大事なんですよ、
まあ、それは分かります、うん、分かります。
で今どこまで見たかっていうと、うん、DVD のボックスが3つあって、うんうん、そのうちの1つ目を見終わったのよ。
あ、まだ2、3見てないので
、
うん、
そこでまあ一応止めてるというか、
なるほど、
うん、でキリないんで、うんうんうん、どっかで止めないとと思って、その DVD のボックスの切りで一回切ったのよ。
なるほど。
っていうのは今仕事が結構忙しくなってきちゃって、ちょっと ね、やばいので、で内容的に言うと、
うん、
あのお座敷列車の下りなんだよね。ちょうどのんちゃん、のんちゃん、なんていうんだっけ名前、あきちゃんか。
あきちゃん。
あきちゃんと、
ゆいちゃん。
ゆいちゃんが、うん、まあ、仲良しになってて、
うんうん、
で種市先輩のことをのんちゃんが好きなんだけど、うん、種市先輩はゆいちゃんのことが好きで、
うん、
まあ裏切られたというところまで、でお座敷列車なんか私やりたくないって言ってるところですね。
なるほど。
まあ、見てない人何のこっちゃわからないと思います。
その日を飛び越えてこいの下りや、
ああ潮騒の下り
やった、
やってたと思う。
ああ、うん、なるほど。
潮騒みたいな。
お座敷列車とかですげえいいとこじゃないですか。
そうなんだ、
うん、今後にもこうすごく影響
そうなんだ
してくる話ですよ。
ああ、見たいんだけどね、ちょっとまとまった時間になるときに見たい。
どうなの。
いや、まず、うん、面白いか面白くないかといえばそれは面白いですよ、ね、
うんうんうん、
ただね、
うんうん、
まあのんちゃんの魅力が、
うんうん、
俺の見てる動機の8割ぐらい、うん、いや7割ぐらい、
まあ、 まあそれだけですよ、
うん、
まあでもね、他のキャラクターも良くない？
いいね、
みんな、
うん、誰がいいかな、
みんな好きな、俺 大吉さんなんだけど、
大吉さんか、
うん、いや、
まあまあ、
このまあまあまあまだね、
まあでもね、
まだ一貫
今んとこなんだけど、
うん、
キョンキョンがちょっとあまりにもちょっとやっぱ老けすぎてて、
お母さんだからいいじゃん別
に。そうなんだけど、うん、俺のイメージの中のキョンキョンがまだ割とこのさ、学園天国的な感じだから、
なんだキョンキョンなんて いろいろ出てんじゃん。
そりゃそうだけどさ、
うん、
あとまあ性格がちょっとあんまり良くないじゃんお母さんは。
まあヤンキー設定だ、
結構ひどい言い草じゃん。
でもあれはその実際の、
そのうちね、またね、
実際のね、小泉今日子の、
うんうん、
まあ、リアルなキャラクターをモデルにしてるんですよ。小泉今日子も元ヤンキーだし、その辺のね、だからまあ素ではないだろうけど、
まあまあ、
まあ、かなり近いところで、
はいはい、
いいですよ、
まあ、今後見続けますよこれからも、
うんうんうん、ぜひ見てください。
だってのんちゃん上京してとかあるんでしょ。
あるある、
ね、
また戻ってきたり
とか、ね、アイドルになったりとかいろいろあるわけでしょ。
そうそうそうそう、
まあ楽しそうですね、う
ん、まあまあね、もうでも嬉しいですよ、やっと見てくれて。
そうだね、
はい、
もう大人計画全員出んじゃねえかってぐらい出てるよね。
いいんだよな、
はい、
見れば見てくほどね、キャラクターにこう
愛着がね、
愛着が出てくるんですね。
はい、
はい、
で、うん、まあどうしようか、まあ、ちょっと今回もですね、ちょっと雑談をさせてもうね、やっぱね、会ってない期間があると、まあ、今回1ヶ月ぐらいで収録またしてるけど、前回からの合間がね、
うんうん、
まあそんな中でも結構いろんなの見たりとか読んだりとかすると溜まってくるんで、どうしてもそれ吐き出したくなるじゃないですか。だからまあ雑談会ですね今回もね。
俺一本やりたい企画があるんだ。
お、なんで言ってみな。
これやりやすい気がして
る。はい。
ジョージ・クルーニー映画特集ってどうですか。
ほう。ジョージ・クルーニー映画ってそんなある。
いっぱいありますよ。
あるけど。だって
公園兄弟系。
まあね。
と、あと監督作品もあるでしょ。
監督作品もある、うん、まあ、
あと
監督作品って4本か5本ぐらい。
今度新しいやつもあるじゃん。
ああ
、
あるね。
なんだっけ、
今年あるよね。何系の映画、政治的な映画だっけ。
でもちょっと SF っぽいね。
そうなんだ。
コメディだけど、
うん、まあアレクサンダー・ペイン作品にも出てるし、うん、
とか出てるし、
あとはまあ、そうだね、なんだよ、スリーキングスとかそういうやつ。あれ違うか。
あれもそうだよ。
そうだよね。
うん。
っていうか ER、
ER もそうだよ、バットマンもあるし。う
ん、バットマンも出てたよね。一番評判悪いやつか。あ、違うか。そうそう、一番評判悪いのはあいつだ。アイスマンだ。う
ん、バルキルマン。
バルキルマンと、うん。ミスターフリーズ。
やりませんか。
いいよ。いいけど。
あんまり乗り気じゃないね。
何かなと思ってパッと。
いや、俺、あれを話したいだけなんだけど。
何何、あれか。
そう。
地味なやつ。
地味、まあ地味っちゃ地味なんだけど。
最後に、あれが出てくるやつでしょ、
うん、
モーガン・フリーマンじゃないけど。違うか。
モーガン・フリーマンじゃない。なんだっけ、あの人名前は。
黒人さんって、なんか。
黒人じゃないよ。
え、
機長、機長の話でしょ、マイレージ・マイライフ。
あ、それか。
マイレージ・マイライフの話が入ってんのは。はいはいはい、
マイレージマイレージ、そうだよね、うん、アップオンザエア、
アップ、そう、アップオンザエア、
うん、あれが出てるやつだね、アナ・ケンドリック出てるやつだ、
あ、そうそうそうそう、トム・クルーズに似てる
で、似てるで有名な、今もう似てないな、それだったらトム・クルーズ特集がいいな、
いや、トム・クルーズ特集も全然いいよ、
まあね、
うん、
あまりだから調べる必要なくやるってことでしょ、まあ軽い感じでね、
そうそうとかね、
いつもさやりたいってやつってなかなかやんないから、この雑談会やった後ちょっとやってみる。
いいよ。
ね、
うん、
まあウィキペディアかなんか見ながら。
じゃあトム・クルーズかやる？
いや、純ちゃんがやりたいとなったらジョージ・クルーニーからやりたい。
じゃあジョージ・クルーニーまでやりたくない。
なんだそれ。まあいいや。うん、はい、じゃあまあそんなこともありつつ、
はい
はいはい、ちょっとゲームの話聞いてもらっていいかな？
あの、市山さん聞けばいいの？
ん？
最近何やってんですか？
あ、まああの、だからファークライ5が、
はいはいはい、
まあやっぱものすごい面白くて、
いやー素晴らしいですね、
うん、面白すぎるんで、うん、やっぱり仕事に支障をきたしすぎるから今止めてる状況なんですよ。
石田さん偉いよね、
止めれるから。
止めれるから。
いやいや偉くないよ、むしろむしろこんなにダメなのかと思うほどダメですよ。
あ、そう
です、うん、だからこそ止めざるを得ない。だって仕事がさ、うんうん、生活に密着して当たり前か、そんなの、
うんうん、
あの家計がやばいんで、給料をさ毎月さもらえるような立場じゃないからさ、
まあね、
かあの働かざる者食うべからずなわけですよ。
でも働いてるでしょ。
いや働かないと死んじゃうから、もうやらざるを得ないわけ、
うん、
だから命からがら止めてるわけよ、ゲームを。
それわかりますよ。
命がけで止めてるゲームなわけですよ。
あの僕もね、うん、今会社入ってますけど、
はいはい、
ほぼ一人か二人ぐらいしかいない、
同じような立場
ですね。そうそう、同じなんですよ。
いやとはいえね、面白くて、
うんうんうん、
あのパープライファイブ、
いやー素晴らしいですね。
ほぼ完璧なゲームなんじゃない？何でもできる、まあ何でもというかやるべきことは全部できるし、うんうんうん、奥が深いし。
ちょっとファークライファイブの説明してよ。
ファークライファイブの説明会？うん、まあ、ファークライシリーズっていうのは、
うん、
まあ3からか。我々が普通に家庭用ゲーム機でやるようになった
の、ね、うん、Xbox でやってました、
ね、当時はね。で、まあどういうゲームかっていうと、ある一定の大きさのオープンな世界に、う
ん、まあオープンワールドです
よね、うん、で、まあ、一つの島とかっていうのが大体多いんだけど、
うん
うん、その中でかなり自由に、
うん、
なんていうんだろう、動き回れるのね、
うん、
あの乗り物に乗れて、車もあれば飛行機もあればボートもあって、で自由に、まあ、あちこち行ける。そして銃を撃って敵を倒す、
うん、
で敵はだいたいアジトを作っていて、それぞれ集落みたいのがあると。で、森の中を潜んで移動して集落見つけては襲撃するのが楽しいゲーム。でその途中途中で野生動物に襲われたりなんかもしながら。
まあ FPS ですよね。
あ、そうです、そうです、
ファーストパーソンシューター視点のまあシューティングゲーム
で、うん、でも基本的には、
うん、
一人で行動するわけじゃない、
うんうんうん、
スタンドアローンで、
うん、
こっそりとなるべく敵に見つからずになるべく倒していかないと収集つかなくなるから、
はいはい、
ステレス要素もあるしね、
うんうんうんうん、
まあ乱暴プレイしようと思えばできなくはないんだけど、てかまあできるか。
できるね。
うん、でシリーズ、まあ、3、4があって、でプライマルっていう原始人、
あれもやったんだよね。
やった。でもあれも同時期にいろんなゲーム買いすぎて、そのうちの一つに埋もれちゃってあんまりやってないんだよね、もったいないことに。で今回の5は、
うんうん、
アメリカの、ホープカウンティっていう架空の舞台、うんうん、 まあ、オクラホマ州にあるみたいな設定なんで
決まってたね。
州は決まってる、
うん、決まってて、でその町が
ね、
架空の町、
うん、まあ町って言ってもかなり大きな範囲だからね。
まあね、そうだね、うんうん、
端から端まで歩いたら多分 3,4 時間かかるんじゃない。
そんなかかるか、
まあ、まあそんなことするやつはいないと思うけどで3つの区画に分かれてて、
うんうん、
ジョンとフェイスとジェイコブだっけ。
そう、ジェイコブ、
ジェイコブか。
フェイス、
この4人、うん、3人はまあ、あ、フェイスは違うか。
フェイスは兄弟じゃなかったっけ。
フェイスはまあ外から拾われてきた子みたいな。っていうん、より、まあ、ジョセフっていう、
うん、
教祖がいて、うん、まあ、ファーザーと呼ばれてるんだけど、で、カルト集団、まあ、イカれた宗教野郎の、支配を受けてんだね、その地域がね、うんうんうん、でそこをまあ解放していくっていう話なんだけど、そうで、その兄弟たちに支配されてる区画を少しずつ、まあ、盛り返していくと、うん、いうのが、まあ、基本的な流れだね、はいはい、でどっから始めてもいいじゃん、
うん、そうだね、
そう今回は
一応なんかこっちからやる、
まあ、だいたい誘導されるんだけど、まあ、無視してやってもいいわけ、まあ、
基本的には無視してできる
ね。そうだね。たださ、ちょっと一つだけ気に入らない点があって、
うんうんうん、
っていうのは、あの、まあ、オープンワールドの佐賀なんだけど、うんうん、サイドミッションをやりすぎてて、うん、メインのミッションが進まなくなる、もしくは、はいはいはい、メインでパッと終わらせようと思うと、うん、サイドミッションができなくて、
うん、
まあ、つまらないっていう問題があるじゃん、
うんうんうん、
それで今回はそれを解消するために、
うん、
まあ、サブをやりつつもメインのミッションが強制的に進められるっていう、
うん、そうだね、
向こうからやってくるっていうシステムがあるじゃん。でこれ最初は非常に画期的で、俺たちのオープンワールドの問題点を解決してくれるシステムだなと思ってやってたんだけど、うんうん、ちょっとうざくなってくるね。
まあね、あ、来るな来るなって
。そう、のんびりしたいのに強制的にミッションが、うん、そのメインのミッションが始まっちゃうとちょっと興ざめというか。
あとはサブのミッションクリアしてもそのメインのミッションになんかポイントみたいな
のが、ポイントが
加わってって、
そうそう、ポイントが一定数いくと、
そうそうそう、
強制的に向こうからメインミッションがやってくると。
ある意味クリアしやすくは
なってるけど
ね、
うん、まあ、誰でもクリアできるようになってるっていう感じが。
まあ、俺はね、もうあれぐらいの方が
まあまあいいんだけどね、
サクッて終わらせられるし、はいはい、いいかなっていう印象だね。
もっとねじっくりやらせてほしいんだよね。
でもその合間はさ、こう別に自由、うん、まあ、にね、自由にできるわけ
だからさ、まあね、そうなんだよ。
いやでも 俺はね、
うん、
ファークライシリーズってさ、
うん、
3も4も買ってさ、
うん、
毎回やるって
3もやってんだ。
3もやってじゃん。
そっかそっか。
で4は多分石山さんやってなくて、
4はやってない。
俺は買ったんだよ、うん、安くなってからね、
うんうん、
で買った。もし最初は面白いんだけど、うん、すぐ飽きちゃうのよ、
うん、
でもこれは全然飽きなくて、
うん、
やっぱりその
でも基本的には別に変わってないじゃん。前から
変わってないんだけど、その飽きない理由を自分的に分析すると、
うん、
やっぱ土地感、
あー、アメリカだから
って。そうそうそう、アメリカの、
うん、
まあ、広大な田舎町の、
そうだね、
あの山とかのさ、
フォー山とかね、
設定とかまで行くとすごいいいわけよ、グラフィック
が、はいはいはい、
山登ってる感じがあるんだよ、はいはいはい、
そういう異世界すぎない場所だからってことね。
そうそうそうそう、前はさ、なんか変なチベットとかさ、
チベット行ったり南の島行ったり、
そうそうそう、ちょっとさ、
まあ原始時代もね、自分とはかけ離れた、
そうそうそう、
ところが舞台になってるから、うん、あんまり乗れなかったわけね。
そういうアメリカの田舎町ってやっぱさ、映画でもいっぱい見てるし、うん、
まあ想像もつくし、ね、
そう、実際行ったことないけどさ、
うん、
なんか行きたい世界じゃない。
うん、そこに入れるっていうのがいいよね。
そうそうそうそう、そのさっき言ったシステムも相まって、うん、これ結構クリアできそうだなって
今思
って
んだけど、まあね、ただね、まあ、うん、一つちょっとあれ言うと、まあ敵、ゲームにおける敵ってさ、
うん、
結構殺してもいい存在なわけじゃない、
うん、
当たり前だけど、だから普通ゾンビとかさ、
うん、
宇宙人とかモンスターにしたりするわけなんだけど、うん、今回はまあ普通に人間なわけじゃん、
うんうん、
でまあ戦争だったら敵国なんだけど、今回はアメリカ人にとったら同胞のアメリカ人なわけじゃない、
うん、
相手のカルト集団が、
うんうん、
いくらカルトとはいえさ、あんなバンバン殺してさ、そのいいのかっていうところを思わせないように、ひたすらそのカルトのさ、気持ち悪さみたいなのをさ、訴えかけてくるんだけど、
うん、
まあ、カルトってみんな嫌いじゃん、
うん、
宗教って、
うん、
なんだけど、なんとなくそれでいいのかなっていうのは若干思いながらプレイしてたけどね。
なるほど。
まあなんかちょっとこう ゲームだからいいじゃんっていう感じはするんだけど、うんうんうん、とはいえその、まあ、ゲームってだんだん映画に近づいてったりとかっていうのよく言われるじゃん、うんうん、で今もう映画超えてたりとか、うんうん、ゲームと映画のどっちが上かなんていう議論がもうすでにバカバカしいような感じになってるところに、うんうん、やっぱりゲームってちょっと浅いなっていうゲームだからいいじゃんっていうってことはちょっとそういうこと
です、まあ、実際このゲームをさ叩いてる雑誌とかが、
うん、
アメリカの方であるみたいで、うん、
だからこそアメリカとか舞台にするのはやっぱ危険だったわけでしょ今までけど
そうそうそう
なんとか頑張ってやってそのエクスキューズがカルトだからいいっていう、う
ん、まあでも、まあ、それさでも悪いけどその何北朝鮮舞台にしてる FPS もあるやつ、
はいはい、ならいいのかってこともあるもん
ね。あのコールオブデューティーってさ、うんうんうん、
まあロシアとかね
日本人をやった時はやっぱり日本の人はいい気持ちはしてないわけ、
ね、それはそうだよね、うん、だってドイツの人だって嫌な気持ちするやん。
そうそうそう、まあそれを、うん、まあ同じことなん
ですよ、ね、同じことだよね。ただ自分たちに矛先が向いたから
そうそうそう
そう言ってるに過ぎないんだけど、それも一応ね。
でも UBI ってフランスの会社だから。
あ、そうかそうか。
そう。だからそういう意味で自分の国はそこまで描いてないのかもしれないけどね。
敵国がフランスのゲームってあんま なさそうだね。よく考えたら。
まあわかんない。コールオブデューティーとかであるのかもしれないけど、ないから。
まあフランスが舞台でテロが起きるとかはよくあるけど。
イギリスとかあるんだけどね。
うん。
意外とないの。
ないかも。
っていうさ。
まあね。まあまあ
まあ。まあ、まあ、
ちょっと思いつつ。
ゲームじゃなきゃやっぱりきついね、でもね。
ゲームじゃなかったらちょっとね。うんうん、
まあここまで。
うん。
あのさ、レッドステートをさ、うん、思い浮かべると思うけど、
このケビン・スミスのね。
あれぐらいの規模感で、うん、ああいうんだけカルトっぽい感じで描いてればね。
うん。まあ、面白いゲームですけどね。
うん。まあファンタジー。
死ぬほど殺してますけどね。
そうでしょ。
もう5万人ぐらい殺してると思うんだよね。
今どの辺まで行った？
今は、うん、そのさっき言ったみたいにフェイスとジョンとジェイコブの区画があって、
うんうんうん、
ジョンとフェイスのところはもう完璧に解放した、うん、でサブクエストもかなりやった。
あ
もうほぼほぼもう9割方クリアしてる、その2つの区画を。でジェイコブのところあえて残してて、
うんうん、
であのコンパニオン、
うんうん、
仲間になってくれる人はもう全員仲間にしてある、
うんうんうんうん、
でそれだけやってジェイコブのとこはもうあんまり入らないようにしてて。
なるほど。なんで入らないようにしてる。
でジェイコブも完璧にやりたいんだけど、うん、仕事忙しくなってきたからそこで止めてるの。
あ、そういうことか。
そう。ただあ一つ言いたいことあったわ。仲間になる女の子ってジェス・ブラックって仲間にした？
あの俺もね、うん、言うと、うん、だいたいこうあのもうほぼ解放してて、 あとジェイコブもあとちょっと
なんだ、
うん、3分の2以上になってるから、
うんうんうん、まあ、ほぼクリアだ。
ほぼほぼクリアしちゃいそうな感じ、うん、で仲間も解放して、
はいはいはい、で弓矢使いの仲間がいて、
あの子いいよね。
ちょっとブラックな子ダークなキャラなんだけど、うん、まあ生い立ちも結構ひどいんだけどさ、うん、あの子いいよね。
あの子いい。
ツンデレ感が。
そうそうそう。俺あの子とねあのクマの
チーズバーガー
が好きだ。
仲間にしてんだ。
そうそうそう。
強いしね。
うん、まあ、あと実質的に必要になってくるのが、うん、あの飛行機の、
ああおばちゃんね、
おばちゃんと
エロおばちゃんと
エロおばちゃんだな、
あれ超エロいよ。
あ、そう
エロことばっかり言って
る。あ、そうなんだ。男の方ばっか使う。
ああ、エリックだかなんだか、
ま
だ
やって
くる、うん、エリおばちゃんすぐ死んじゃうんだよね。あと意外と降りてきて白衛星持ち込んだりってすぐ死んだりとかするんだ
よ。でも結構万能だよね。
万能だし仲間がいると強すぎて
そうね、
うん、ちょっと面白みに欠けるから、うん、俺は割と単独行動するか、あの 犬なんだっけ名前、
忘れた。
ワンちゃん連れてくけど、ワンちゃんも弱いっていうか、割と突っ込んでったりとかして発見されると嫌だから、うん、
でもさ発見されなくない？
されないようになってる？
されないと思うよ多分。
そうなんだ、
うん、あのしゃがんでりゃ、
うん、なるほど、
うん、
まああいつも使いやすい、スナイパーの女の人。
ああ、の人もよく使う。
黒人の人かな。
いや俺そのスナイパーの黒人の人と、うん、その弓矢の
ちょっと名前忘れちゃったけど、
こんな感じだったね。僕大体よく使って
る。ジェス可愛いよ。ジェス
ですね、
うん、あの子の顔がね、あの前から言ってる海外ドラマのダークジェントリーに出てくる、
うん、
イライジャウッドの妹にすごいよく似てる
ん
です
、うん、
あのゴスっ子なの。
相変わらずダークジェントリー
見てない。いや見なくてい
いっす。見てない
です。もう島さんが見てくれたからいいっす。
島さんめっちゃ見てくれてる、
ね、あのね、いい人なのかもね。
いい人です、
うん、というわけで、
まあ、まあ非常に、ね、
ファープライの話はいいですか。
楽しいゲームで、 ぜひ やってほしい、
はい、
っていう感じですね。はい、
ゴトボーはやったの？
いやもうね、会ってないんですよ。
ちょっとやりたいんだよね、
俺。やりたいんだけど、まずこれクリアしなきゃいけない
パープライをね、
っていうのと、あとね、俺ニンテンドースイッチ版のスカイリムをずいぶん前に買ってて、
はい、あ、そうなんだ。
で、鹿児島行った時にさ、スイッチ持ってて、
なるほど、
ゆなめね、やり始めちゃったのよ。
うん、
したらやっぱり
面白いの？
面白くて。
でも一回やってるわけじゃないです
か。やってるけど
散々、
いや、クリアまでしてないし、途中で止めちゃってんだよ。いざやり始めるとやっぱすげえ面白くて、もうほぼ忘れてるし。
そうだよね、
うん、
俺もクリアはしてないよ、う
ん、実は。でも3分の半分ぐらいまでいったのかな。
そうなんだ。あれさ、うん、神様がいるじゃん、邪神みたいのが。
行ってない、そこまで。俺
デードラとかさ、デードラって名前だったかな、
見てないな。
そうなんだ。その人たちを12人ぐらいいるんだけど、うんうん、1人ずつ探していけるのよ、
うん、
その人たちの武器とかめっちゃ強いんだけど。
あ、そうなんだ。
そう、4人ぐらい見つけたかな。
あ、そう。
そっちにはまりすぎて、もうストーリーなんかもうそっちのけになって。
俺もあの時さ、ストーリーをさやらずにサイドクエストまでどんどんやって、もうストーリーがよくわからなくなった。
そうなんだよ。それがだからオープンワールドのゲームの落とし穴なんだよね。
やっぱあのね、ベゼスタのゲームって圧倒的に物量が半端ないから、
うん、
そのしかもさ、
スカイルアウトにしてもね、
スカイリムなんて、
うん、
要はもうゲーム版のさ、
うん、
ゲームオブスローンズやってるようなもんで。
ああ、そうだよね。
あの種族もいっぱいいるし、
うん、
その魔法学校とかもあったりするし、
はいはいはい、あったね。
でそこの中でどんどんどんどんクエストをやっていくと結構膨大な量なの。
切りないよね。
いや半端ないなって、まあ、やっぱ改めてスカイリムやってみたんだけど、
うん、
やっぱ突出してる、
はいはい、
あのオープンワールドゲーム
として。あれもさ、派閥クエストとかあってさ、
そうそうそうそう、
闇の軍団とかさ、騎士団とか入れるじゃん。
ホールアートもさ、ほぼほぼ同じシステムなんだけど、
うん、
あの、あそこまでのなんか種族分けもされてないし、
そうだね、
もうちょっとシンプルだから話が、うん、ホールアートの方がやりやすいっちゃやりやすいんだけど、うん、スカイリムのブズルはもう半端ないね、
うん、俺も今思い出したけど、
うん、
あの暗殺集団に俺入ったんだ、ギルドに、
うん、
もう暗殺しまくってさ。また人間性のさ、痛いとこついてくるクエストが多いんだよね。
そうそうそうそう。
殺すか差し出すかみたいなのとかさ。
いや、本当に改めてやって、やっぱ素晴らしい
ゲームだなと思って。はいはい、だいたいね、俺ね、対立してるところに行って、うん、仲裁するかどっちかに加担するかみたいな、うん、なった時に、両陣営全員ぶっ殺すっていうのがね、俺の中で流行って
て。本当ね、俺ゲームの中でもそういうことできないんですよ。
どっちも言い分がムカつく時あるじゃん。
どう
あの、フォールアウト3の。
どう思います、こういう人間。
未だに思い出すのがフォールアウト3のテンペストタワー。
あの
テンペストタワーじゃなかったかな、
あれでしょ、
なんかあった
よ、グールと、
そうそう、グールと金持ちの
対立、金持ちのさ、
グールはグールでムカつくこと言い出すからね。まあ殺しちゃいましたけど全員。逃げるやつ後ろから撃ってやりましたわ。
いや、スカイリムの話したかったわけじゃないんだ。何の話しようとしたんだっけ。
ニンテンドーラボ、
違う違う、ゴトーボーだ。
あ、そうかいな。
ゴトーボーはやってないですけど、だから変えてないんですけど、
はいはい、
ぜひやるつもりでいます。
おとじゃさんの見てるんだけどさ、
うん、あ、見てんだ。
で、自分もやりそうなだから、うんうん、ちょっとしか見てない。
そうだよね、うん、俺も下げてる。
あのさ、
うん、
あのドラマパートから、
うん、
その自分のプレイパートに移る時のあのスムーズさは素晴らしいね、うん、
だからあれだね、ラストオブアス参考にしてみたいだね。
ああ、なるほどね。
要は本当に
分かる気がする。
アクションアドベンチャーになった、
うんうん、
っていう話です。
まあローディングがないっていう、
ね、うん、
素晴らしいと思う。
それが素晴らしい。で、あ
とやっぱ息子と父の関係ってやっぱ普遍的だけど素晴らしいな。
まあまあまあまあ、まあ、俺全く見てないんでね。
あ、そうなんだ。
あの、どんな話かなんとなく分かるけど、もう一切見、
なるほどね、
やるつもりでいるから。
なんかさ、ストーリーをさ考えた時にさ、
うん、
普遍性のある話ってさ、
うん、
まあありがちな話じゃん、言い方変えれば、
うんうん、
それってさつまんなかったりとかするんだけどさ、
うん、
それ描き方次第だね。ありがちな話でも面白く描ければやっぱ面白いよっていう気がする。
ゴトボーはそういう感じなんだ。
そうなんだね、
い
や父と子ってのはまあ昔からよくある話で、まあまあ、で父がまあ不器用だったりとか、
うん、
子供が反抗的だったりとかする話なわけじゃない、うん、当たり前だけど、
うん、
それってさあやっぱ自分たちに一番近い話だから、
うん、
お父さんとかね、まあ、いない方もいらっしゃるかもしれないけど、まあ、誰かからは生まれてるわけで、
うん、
存在としてはまあいたわけじゃない。だから身につまるというかね、
うん、
やっぱ自分もこういう年になったから思うのかもしれないけど、お父さん側に感情移入するようになってるわけじゃん、こっちも。
そりゃそうだ
な、
うん、
あ、面白いな。
いやー、やりたい、
やりたいね、
うん、
まあとりあえずもう少し仕事が落ち着いてくんないと。
あと
どうにもならん。
これさ、4月ってさ、
うん、
もうラッシュで、4月、5月って。
うん。何のラッシュ？
ほら、
新作ラッシュ。
ゲーム新作ラッシュ。あと、任天堂ラボも。
そうなんだよ。
やっと発売されて。
売れてるんですか？
あのね、
うん、
両方合わせて、
うん、
バラエティキットとロボットキットっていうのがあるんですけど、うんうんうん、両方合わせて初週12万本ぐらい。
うん。
でまあなんか在庫余ってるとかっていう話もあるんですけど、うん、まあゴールデンウィーク入るからね。
そうだね、
うん、
いやあれは売れてほしいというか、
あの普通に組み立てるだけじゃなくてさ、自分で遊び
いろいろね、
プログラミングみたいなのも簡単だね、
色塗ったりとか、
そう
なんか子供たちの創造性がやっぱりさ、うん、布貼ってみたりとかしてもいいわけでしょ、紙貼ってみたりとか。いやあれ俺思ったんだけど、ああいうキットを組み立てて作るものなのね、
うんうん、そうそうそうそう、
自分たちで、
うん、
あの例えばアマゾンのさ、うん、送られてきた箱を使って作ったりとか、
あさすがにそ
こまでじゃないん
だ。でもそれは、
まあ、別にでもそういう
プログラミングを考えて
やれば作れる、
ね、やれば自分の遊びを作れるみたいな。
実際いろんなのやってる人いるよね。
いるいるいる。いやあれはね、本当に子供がいたらやりたい、
割とおもちゃ革命かもしれないね、
うん、いや素晴らしいな、
うん、
あのロボットキットを1個組み上げるのに、うんまあ、2時間半か3時間ぐらいかかるんだって、うん、でその組み立てる過程も、
うん
まあ、動画の説明書付きでとか書いてあったりとか、
はいはい、
もう非常に面白いみたいだね、
まあ、
組み立てる過程も。
自分でやりたいかっていうと、まあ、あれだけど、子供がいたらぜひやらしたいね。
そうだね、
ジミソウルさんの子供とか、
うん、
買ってもらってるでしょ。
わかんない、
なんかツイッターに
買ったっつってた。
いや買ったまで書いてなかったかもしれないけど、息子に買い与える的なこと書いてあった気がする。
うん、あそれ書いてあった書いてあった。
幸せもんやね。うん、
いやいいっすね。
いいっすね。
いいっす、
はい。はい。それでですね、まだもうちょっと話せるかな。
あとはね、
うん、
5月に発売する、
うん、
デトロイトビカムヒューマンです。
それ何なのだ？
これはね、
うん、
石原さん知らない？
あそうか、思い出した。昔からトレーラーがもう結構、
そうそうそうそう、
もう結構前から。トレーラー流れてるよね。
あの多分これ過去会社言えば分かるかもしれない。クアンティックドリーム、
はいはい、
あヘビーレインとか、
うんはいはいはい、
ビヨンド2ソウルとか
意欲作を出している。
そうそうそう。要はアドベンチャーゲームの。
はいはいはい、で今回はアンドロイドものみたいな感じだね。
そうそうそう。それのまあ群像劇で。
そうか、あれようやく出るんだ。
うん、そうだ、ね。ちょっとやってみたいなと
思
ってて、
ね、
まあアンドロイドっていう設定がまずいいじゃないですか。
うん、
未来感と。
そのさ SF 特集今度やりたいね。
いいね、
SF ってさ結局さ哲学的なことをさ、うんうん、表現するためのツールなわけじゃない、
うんうん、
ただ単に近未来見せればいいってもんじゃないみたいな、うん、その辺が必ず描かれるのがやっぱりこう話しがいがありそう。
そうね、
うん、ああそうなんだ。
そう
買うの？
いや欲しいんだけどもお金あんま使いたくないんですよね。
そうなんだよな、難しい問題だね、
はい、
うん、
でも、
うん、
そのうちやりたい。
そうだね、
うん
うん、ということでしょうか、
はい、
あとね最近ほらその喋りすぎゲーマーとかさ、
あ
IGN ジャパンさんのやつよく見てるからさ、
ね、うん、
あれの中のあの名前ちょっとど忘れちゃったけど、
クラブさん、
いや一番知識量が多い人、
今井さん、
今井さんか、
うん、
今井さんの紹介するやつさことごとくさ、
うん、
あの YouTube とかで見て、
うんうん、
で気に入ったもん買ったりとかしてるんだけど、
似てたねこの間も。
そうなんだよ、
あの何個か喋ってたね。
そうそうそうそう、あのザ・ウォー・イズ・オブ・マインか、
うん、
とか、まあ、買ってみたりもしたんだけど、
俺もルイナー買った。
ルイナーやってみて、
まだやってない。
そうなんだ。
手買ったんだけど手出して。
俺ねルイナーのサントラ買ったの。
え
音楽すごいよくない？
いやわかんない、だってやってないから。
そっか、
うん、
いやあのスーパージャイアンツゲームスっていうさ、
うんうん、
すごい独特なゲーム作ってる会社でさ、バスティアンとかトランジスタとか有名なゲームが出てるんだけど、うんうん、それのパイヤーっていうさ、
うん、
パイヤーって読むのかっていうゲームがあって、
うんうん、
まあ、すごい独特な、
うん、
あのグラフィックと、
うん、
まあ、音楽、
うん、
音楽がすっげえいいんだけどさ、
うん、
ダレン・コブって人が作曲してるそのサントラも買っちゃってさ、買っちゃったっていうかあのアップルミュージックだからお金払ってない、
あ、
うん、にあるので、もし興味ある人は聞いてみてもらいたいんだけど。
サントラで思い出したけど。
なんでしょう。
ファークライ。
ファークライ？
ファークライ5のサントラがめちゃくちゃいいです。
うん、それさいくつかあってどれか分かんなくて。
あの全部。
あそうなんだ。
俺今のところ3枚買ったんだけど。
そうなんだ。
あのだからジョンの、
うん、
一応ジャケットがジョンとフェイスとジェイコブと、ジョセフか。
に分かれてる、
はいはいはい、
でジョセフまだ行ってないから勝
手に、ね、
でもねジョンはその要はエデンズゲート側の、
うん、
なんかさラジオから流ってくる賛美歌じゃない
あ, あの鬱陶しいやつな
ゴスペルみたいな
やつが、うん、鬱陶しいわ
あれが全部入ってる感じだ、
はいはい、
結構あれ好きなの
マジかよあれでしょだから
エデンズゲート側が好きなの
結構なんだあれをイライラするあの音楽そういう風に作ってんだろうけど
いやいや俺すごい好き
マジエデンズゲート側じゃんペギーじゃんお前お前ペギーじゃねえか頭打ち抜いたろうかカリスマでもないくせ
そうなんだよでそのフェイスはどっちかっていうとそのちょっと音楽だけとか、
うん、
であのジェイコブのやつはあの違うそのゴスペルで歌ってるやつを、
うん、
普通の歌手が歌ってるような設定でそれもラジオで流れてくる、
ね、
ジェイコブの方のラジオ聞くと
あの敵のさアジト行ったりとかするとさ、うん、スピーカーが積んでるさ、うん、あの、まあ、なんていうの、
うん、
ああいうなんていうんだアジテーション車みたいなのがいる、うん、真っ先にぶっ壊すの敵の警報より先にそっち壊す
俺逆に飽ききてんだけど壊すかって感じになってる
そうなんだ、
うん、え、ね、いいじゃんなんか
フェイスが鬱陶しいんだよねまたあいつ
フェイスすげえ出てくる
だって山の中潜んでてもさ出てくるんじゃん
だってさ
ずるいよあ
んな俺も殺したんだけど戻っていくと出てくるよあいつ
だからそれ多分あのお薬がまだ流れてるからでしょ熟服がまだ残ってるからそれぶっ壊せねえと
あそうか、
うん、もう皆殺しにしてやったわフェイスのところ
あとねサウンドトラックもう一個買ったんですけど
はい
あのゼルダの伝説ブレスオブザワイル
ドおよそだけじゃない
完全版っていうのが出て、
はいはい、
なんと5枚組
あそうあそう
それは CD で買いました、
ね、お金使ってるじゃないの
使っちゃったんですよ、うん、もうだからもう買わない
なるほど、うん、いや意外とさサントラを買って、
うん、
そのなんていうのゲームはする時間がなくてできないけど、うん、世界に浸りたいよね
そうだね
だから買うわけでしょ、
うん、そうそうそうそうそうそうだからさまたファークライ5のさ世界、はいさ結構ずっと浸ってたいっていうかさ、うんはいはい、
やばいじゃんもうやばいやつじゃん
いやなんかいいじゃない
まあいいよ
散歩したい感じだもんだってあの世界
そうだね、
うん、山を眺めながらさ
そうだね
ビールとか飲んでさ
普通のアメリカ人や
バーベキューとかしてさえそんな感じになりません？
なります。
なりますよね
いや俺さ海外ドラマもさ、うんうん、最近さ映画より海外ドラマ見てる方なんだけどさ、
うんうんうん
でウエストワールドのサントラ買ってみたりとかさ
あウエストワールドね
意外といいんだよサントラも
あそう、
うん、
え
ちょっと
それ何ゲームの話だけにしとく方がいいか
いやそんなことないけど時間がないかも
ちょっとウエストワールドの話聞きたいんだけど俺1話だけ見たんですよね
はいはい
だからちょっとあの石山さんに聞きたい、
うん、はい
このドラマにはどんな魅力があるんですかって
えまずさ俺がね言いたいのは、うん、
ちょっと待ってここで話す
次に話すか
ゲームの話まだないなんか
ゲームの話、うんまあ、オブザーバーとかもちょっと
オブザーバーって何
あの音沢さんがやってたさブレードランナーみたいな世界観のPC ゲーム
へ
え見てない
見てない
結構話題になってて
あそうう
んあの IGN ジャパン関連でも結構話題になってて
うーん
要はまあアドベンチャーゲームだねあれ
も、うんうんうん、
テキストアドベンチャーなのかな。まあ、コマンド選択式の、
うんうん、
あ違うか普通に TPS だったかな FPS だったかな忘れちゃっただいぶ前に見たから
なるほど、
うん、まあいいんですよ
なるほど、
うん、
俺も買ったな
一回終わろうか
うん
ね
はい
はい
もうもうあ結構もう
結構な時間なのよ、
ね、じゃあまあいいかゲームの話はもうう
ん
うん
終わりましょう
終わりましょう
はいじゃあちょっと次回も雑談かもなまだ結構あるよ俺雑談が
いいんじゃないのもう雑ダメ
いやいいよ
じゃあなんかさでも俺特集会、うん、じゃあ決めよう、
うん、
次はなんか特集会絶対撮ろう
そのこの今回じゃなくて次の収録、ね、
次の収録オ
ッケ
ーそれでいいですか
いいですか皆さん
皆様
石上さん5月は忙しいのかい
うーんまあでも取れるんじゃないですか。
あ、ダメだなこれ。
取れる。
大体ね石上さんのスケジュール次第なんですよ。今日だって今日できるって急に言い出したでしょ。俺のスケジュールなんだと思ってんだって話なんだよ。
まあまあまあなんかできるかもな。そんなさ、
うん、強制力
あれ強制的な言い方した覚えはない
ですよ。ではないけども。
あ今日忙しかったりすんのってこう
この俺の昨日使ったメールわかる？
でも今日無理って言ったらもうまたしばらくできないわけでしょ。でもやるしかないわけじゃん、こっちとしては。
そんなことですよ。ゴールデンウィーク中暇だもん。ゴールデンウィーク中忙しいんでしょ、石山さん。
忙しいね。
でしょ？
うん。6だったらできるかも。
6？6
だったらできるかも。
ちょっと俺その辺は何とも言えないだからさ。だからちょっと俺奥さんの、俺は、うん、奥さんとね。
奥助があるんだよね。
ね、一緒に暮らしてますから、はいはい、石山さんのね単身赴任も辛いでしょうけど、うん、
まあまあまあ、
もうちょっとね、そんなフットワーク軽くないんですよ。
まあそりゃそうだそりゃそうだね、確かに
大変なんですよ。
分かってます、ね、既婚者ポッドキャストはなかなか辛いもんが
あります。辛いもんがありますよ、はい、本当にもう
分かりますよ。まあ
大変なんですから、結婚してるってことは。
そりゃそうだ、
はい、
あくまで趣味ですからね、これは。
そうです、そうです。う
ん、終わりますか？
終わりましょうか。
しみじみしたとこで。
余計な分数。
はい。
余計な会話をしてしまいました、はい、最後にね。
じゃあ次回は、
はい、
ちょっともう一回雑談をさせてもらって、
はい、
まあちょっと海外ドラマの話とかもうさ、ちょっと、
ね、
あと最近見た映画の話ももうちょっとさせてもらおうかな。
うんうん、あ、そうだね。
うん。
それもあったか。
はい。レディープレイヤー1とか。
僕もね、見ました。
はい。
あと、あれも見ましたよ。
その話しましょう。
はい。
ね。
じゃあ、
はい。はいはいじゃあこれがだからまあゴールデンウィーク前ぐらいに流れて、その次の雑談会はゴールデンウィーク明けぐらいに流れるかな。
わかりました、
うん、という感じで、
はい、
はい、じゃあ皆さん良いゴールデンウィークを、
はい、お過ごしください。
お過ごしください、
はい、
さようなら。
ここまでお送りしたのはでしょうか。
あ、そんなあったね。
あったよ。
ここまでお送りしたのは石山と
石神でした。忘れてんじゃないよ。
ペギーの石山でした。さよなら。